と子と聖霊の御名によって、アーメン。皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。今日はマタイの福音書の11章の25節から、30節までを、読んでいきたいと思います。今日は教会歴上ですね、イエスの御心の記念日ということでですね、少しそのことをね、覚えながらね、読ませていただきます。その時イエスはこう言われた。天地の主であられる父よ、あなたを褒めたたえます。あなたはこれらのことを知恵ある者や賢い者には隠して幼子たちに表してくださいました。そうです、父よ、これは御心にかなったことでした。すべてのことが私の父から私に渡されています。父の他に子を知っているものはなく、子と子が父を表そうと心に定めたものの他に父を知っているものは誰もいません。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のもとに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。私は心が柔和で減り下っているから、あなた方も私の首輝を追って私から学びなさい。そうすれば魂に安らぎを得ます。私の首輝は負いやすく、私の荷は軽いからです、と書かれています。私たちキリスト者はですね、成長の段階においてですね、いくつかの山あり谷ありをですね、越えていかなければいけないと思うんですけれども、決定的に未信者から求道者になりね、そしてまたキリスト者になるということは、要するに、キリストを信じる者になるということであります。というか神様の導きによって、キリストを信じる者とされたともいうことができますよね。私たちが神様のことを選んだわけではなくね、私たちが神様のことを愛したわけではなく、神が選び、神が愛したと、聖書にね、書かれている通りであります。選ばれたもの、神に選ばれたものがキリストを通して愛されていくっていうことにね、神様の主権といったものをね、恵みと絡み合わせてね、私たちは受ける存在なんです。で、誰が救われ誰が救われないかっていうことを手前勝手にですね、自分自身で決めて自己判断でですね、聖書の、詩的な解釈による引用を持ってね、人を裁くためにね、聖書の言葉をナイフのように、切りつけていくような人たちが、比較的、たくさんいます。でも今回語られている箇所はそういう自分自身がまるで裁判官のようにね振る舞う、キリスト者を自称する者たちに対する注意警告でありね、また断罪であるとも言えます。しかし、そのような裁判官気取りのものにならずにキリストを、信じるものと、された私たち、には、憩いと休息が待っているというふうにね、考えることができます。そしてキリストを信じる者は、キリストを信じたまま信仰から信仰へと歩んでいきますけれども、キリストを信じていろんなことが起きてキリストを信じ直していくっていうことはね、私たちの弱さであるキリストから離れてしまうなんてこともあったり、神様に対して弱音を吐いてしまったりとか悪態をついてしまったりすることはあります。でも最終的に聖霊は私たちに永遠の命を与えますので、この永遠の命は神の国に、の到来に至るまでね、また神の国の中で、 命として働くねものでありますから、キリストを信じて一度永遠の命を与えられたものはね、死ぬことができないわけですね。肉体的な死を通じてね、神における復活の命に預かるということでもあります。ですからキリストを信じる者は信仰から信仰へと歩んでいくわけですけれども、そのプロセスの中身は信仰からキリストを信じてなおキリストにより頼んでいくっていうね、まあ、こういう人生の中身をもう少し具体的に、見ていくとですね、ただキリストを信じて、キリスト者になってはい終わりという洗礼を受けてはい終わりということではなくてね、まあ、その後は教会籍を持ってね、献金をします、奉仕をしますと、まあ、何らかの勉強会に参加しますとかね、お茶会にね参加して仲良くしますとか、まあそういうので終わってしまうとですね、物足りないような気がします。本当にキリストを信じる者としての生涯というのはその程度なのか、キリストを信じる者は、そのまま組織の一員というよりは、礼拝者にさらにさらになっていかなければいけないんですね。キリストを信じる者は神を霊と真理によって礼拝する者と、なっていく。これが、まずキリストとしての第一目標であり、またキリストを信じる以前の私たちもまずは、神の教会における礼拝者としてね、招かれた導かれたはずであります。だからその礼拝の過程の中で、いよいよ神を、霊と真理によって礼拝するものとなっていく、ことがキリストを信じることによって実現していくわけですね。途中でこうやっぱり紆余曲折が霊的にあるかもしれませんけれども、まあ、今回は礼拝に行きたくないなとかね、でも礼拝っていうのは、まあ、教会で行われるわけでありますけどもね、まあ、教会の定義そのものが、まあ、最近言ってるところの建物としての教会っていうね、定義にこだわってる人たちがすごく多いんですよね。先入観はそうである。まあ、コロナ禍になる以前からもすごくそういう教会イコール教会堂っていうね、教会には住所があるって。でも聖書をまともに読むのであれば、まあ、私は大学生の時にね、まあ、腐るほど聖書を読んで、まあ、それずっと続いておりますけれども、福音書のどこをどう逆さまに読んでもね、キリストはね建物における礼拝がそりゃあるに越したことはないけども、むしろ建物の外で十字架にかかることによって私たちを建物や組織や体制ヒエラルキーから、人々の、支配から解放者として現れ、そしてその、信仰の足跡に習うようにと私たち一人一人にね語りかけるお方であるということは明々白々たる御言葉の真実であります。ヘブル書でそういうふうに書いてありますけどね、で、もちろんその福音書を読んでもですね、幾多のねそのシナゴーグがある中でですね、幾多の宗教施設礼拝施設がある中で、そして現代における教会堂やね聖堂がある中において、その頂点に位置するエルサレム神殿を否定し、これを破壊してみようと、ね、で結局その、まあ、実際にその破壊したのはローマ帝国の軍隊でありますけれどもね、ユダヤ戦争の時に第三エルサレム神殿は壊滅的な打撃を受けて、バラバラにされてしまいました。壊れてしまいましたね、 で、そこで礼拝をする場所とか、まあ教会っていう場所がね、実は建物ではなくてね、私たち信仰者の集まりそのものである、エクレシアであると、それは器として建物があるかもしれないけど、それは、残念ながら歴史の、事実としてキリスト者たちはですね、ユダヤ教の信念から追い出されているという決定的な事実があります。つまり神殿でキリスト教徒たちはもう礼拝できなくなってしまったんですね。これが使徒の働きの言いたいところの一つでもあります。初期のキリスト者たちは最初は好意的に見られていた部分もありましたし、またエルサレム神殿での礼拝も許されていましたけれども、迫害が起こった時にまあキリストたちは追い出されてしまった。追放、神殿、建物、街道、聖堂から追い出されてしまったのがキリスト者の実態であります。で、追い出されて何をしたのかっていうと、まあ、伝道したわけですよね、前に見た時にね。で、そこから教会が誕生していったというね、いう順番になっております。だから私たちがあくまでも神殿宗教における神殿礼拝といったものを続ける限り、本当の意味でのキリストを伝えていく、救われた証をしていく、またキリストを宣教していく、福音を宣教していくということは、起きないということですよね。で、教会というものを建物に閉じ込めることなくね、器はまあ家でもいいですしね、公園でも良いわけでありますしね、まあ、そうでなかったら現代の教会はなぜね、お外の公園でね教会学校の礼拝をするのかわからなくなっちゃうじゃないですか。でも子供たちの方がある意味では本当の意味での礼拝をしてますよね。建物に縛られない自由なね青空礼拝をしておるわけであります。それがなぜ大人になったら建物でなければいけないのかっていうね、疑問がすごく湧きますけれどもね。教会が大きすぎるから箱物が必要だとおっしゃるのであるならば、教会を、各グループに分ければいいじゃないですか。地域だとか、まあ、裕福層と呼ばれている教会員たちの、まあ、家だとかね、購入マンションだとか、開放させて、その地域にその、家だとかマンションに集まれる人たちごとにね、グループ化していけばいいんじゃないでしょうかね。で、そこがもう植生が誕生することぐらいできるぐらいね、発展していって、精霊の働きや精霊の賜物がね、激しくこう、与えられるということを、神の教会だっていうふうにね、そういうグループが出てきたら、そういうグループを独立させていって、家々の教会をね、の増殖をですね、肯定していけばいいじゃないですか。励ましてあげればいいじゃないですか。しかしそれをしない。どうしてもその建物に収まっている教会のまず本部があってね、中枢決定機関があって、そういう組織があって、その組織の一人一人が決定権を、強い決定権を持っていて、普通の決定権を持っていて、弱い決定権を持っていて、何の決定権もない人たちもいると。そういうの客員っていうふうにね、客員っていうふうに言いますよね。まあ、求道者とか未信者の方々はまあ別として、キリスト者でありながら席を移さなかったら客員と呼ばれる。まあそれはそれでね、組織運営上仕方のないことではあります。やっぱりそこの教派の教団の一つの教会に行ったらね、やっぱりある程度はですね、まあ、数ヶ月とか半年とか1年ぐらいはですね、その教会や教団教派のね、 信仰の方向性っていうもの、教会生活の方向性っていうものをね、まあ一から学び直していく必要はあると思うからですね。ただなんて言えばいいのかな、そもそも席とかさ、まあ教団教派だとの境目だとかね、まあ、組織や制度っていったものがあることの弊害の方が、まあキリスト者たちが神を、より深く礼拝していく妨げになっているんじゃないかっていうのも、疑いとしてあります。だから私たちの教会でね、まずそのキリストを信じる者たちは、礼拝に招かれ、神様に招かれておりね、そして礼拝者となることがキリスト者最高の特権だっていうふうに教えていくわけです。逆に礼拝がなければ、どんなに礼拝以外のことで長けていたとしてもね、人間的にも信仰者としても長けていたとしてもね、正直世からも教会からも使い物にならないものとして、まあポイポイされるのがオチであります。ただアブラハムにふっついてるロトみたいなね、感じになってくる。それに対して真実な思いでナオミにふっついてたね、ルツはね、素晴らしいと思いますけどね。まあちょっと打算でね、まあ新約聖書では偽人ロトというふうに言われて、再評価はされておりますけどね。まあ旧約聖書そのものを見てみると、アブラハムが神様から証明を受けて信仰で、見知らぬ土地へ、行くところを知らずして、旅立った、その勇士に、と比べるとですね、ロトはただふっついていったって、ロトも一緒であったってとしか書いてなくてですね、まあ、結局ソドムとゴモラの町をね、まあ、その時は滅ぼされる前だったので潤沢な土地としてね、そっちを選んだところから分かる通りですね、途中まではね、まあロトというのは偽人と呼ぶにふさわしくないものであった。ただソドムとゴモラの町に滞在してから、まあこれはひどい状況だと心を痛めていて、そこから、ヤコブ書においてはね、偽人ロトっていうふうにね、言うようになってますよね。日々その心を痛めていたっていうことですよね。信仰の正反対の、出来事が町の人々によって罪がたくさん犯されていた、そのことに心を痛めていたと。ロトが救出された後の出来事とかね、まあ見るとね、やはりロトっていうのは偽人とふさわしくないんじゃないかっても思うかもしれないけれども、まあ聖書が注目しているところは、そういうソドムとゴモラのような滅ぼされる町の中で心を痛めて信仰を維持していたっていうことをね、まあ本当に、称賛しているわけですね。で、私たちもそうです。私たちの人生のほとんどが、まあロトのようにね、ただもう妥協の産物、妥協しかしてない、自分の確信で生きてるわけではない、人の言いなりである、かと思うとね、人に反抗してね、反骨心でね、アンチテーゼでしか、生きていくことができない、依存と怒りのね、依存と反発のね、屈伸運動が我が人生であるというようなね、こう笑うに笑えない、状況、ロト的な人生になってしまうじゃないですか。でもロトにだっていいとこがあった。それは一番のロトの人生において試練であった。自業自得とはいえ、やはりそこは恵みの世界で聖書を読むのであってね、自分が罪を犯す者たちのど真ん中の中で、義の人としてキリストを、神を礼拝する者として、神を信じる者として、悩みながら生きていた、まあ、こういう瞬間を本当にこうね、そこで信仰を持てるかどうか、そこで礼拝できるかどうかということを本当に神様ご覧になられるわけですよね。で 私たちの教会じゃなくてもね、まあ、キリストを信じる者はまず礼拝者となっていくことで、自らの礼拝化って、教会の礼拝化を、推進していくわけですけれども、その次の、段階、としてね、福音化という段階があります。まあ、自分自身に相手にね、相手を教えようとする人がいて、時々やっぱり報告が入るんですけども、そのすごく教えられて嫌な気がしたと、傲慢な感じがその人からして、全然優しい感じがしなかったと、まあ、こういった場合はですね、本当の意味で砕かれて、教えられた、教えるものになったというよりは、まあ礼拝家は、なされているけれども、その人は人に福音を伝える前に自分自身が福音化されるっていうことに重要性を、目を留めていないと、重要性を認めていないと。だから他の人を教えようとするときに、あなたは全然福音化されてないのに、福音信仰なんてちょろいもんなのに、あなたが私を教えるのかつって袋叩きになってしまうと、昔のモーセのようであります、ね、うん、で、まあ昨日ね、エジプト人を殺したように私をも殺すのかって同胞に言われる始末であります。そういう教えたがり屋さんっていうものと、本当に砕かれて己自身が福音理解を深めなければいけないのかって、こう礼拝かなと福音かって、自己の福音化っていうもの、そしてそれが広がって教会全体の礼拝化、教会全体の福音化といったものがね、第2段階であります。で、第1段階、礼拝化と福音化っていうのはもう本当に順序はね、もう聖霊の自由のままに。で、その次の段階が礼拝と、福音といったものがね、一人一人にはっきりしていくならば、これ、弟子化が始まっていくわけですね。一人一人の信仰者の、訓練が施されていって、礼拝の中で砕かれ、恵みを味わい、そして、福音化の中で教えたいという欲求を、そういう肉を殺し続けて、そして十字架をはっきりさせていき、自分自身を衰えていき、キリストに全ての栄光を帰していく、謙遜さと優しさを身につけていく、そのことによって私たちはキリストに服従していく弟子化が開始されるのであります。で、このキリストの弟子という言葉、これはですね、聖書において、弟子という言葉はギリシャ語でマティティスっていう言葉なんですね。これは学ぶものという意味であります。すなわちキリストから学ぶもの、キリストを師とするもののことである。私もですね、キリスト者になって、それで牧師になって、伝道者になってからね、まあ牧師会とかいろいろな研修者たちとの交流の中でですね、特に、神学的な意味での、まあ特に語学的な意味での、先生といったものを、指導教授といったものをね、あるいは指導牧師、そういう存在に憧れていた時期があります。で、相談相手もいましたので、一時的に何人かの方々に学ぶ機会があってね、まあ、最初の方だけ語学にしろ神学にしろ手ほどきを受けたことがございましたけれども、まあ最初から最後までって、もう 1,2 回で終わるぐらいでね、長く続いて1ヶ月ぐらい、数ヶ月、まあそういう語学収集会、研修会みたいなものもね、参加 しましたけどね、泊まりで、もうギリシャ語だけみたいな感じでね。で、そこで学者の方とかね、ギリシャ語学者の方とかと会ってね、すごく仲良くなって、いつも連絡取れる体制にもなったんですけどね。でもね、まあ、そういう関係をね、なんかこう釈義をしている時にいちいち説教でね、わからないところをこうまとめてね、数ヶ月に1回ぐらいはそういう先生に 聞きたいなみたいなね、そういう関係ね持ちたいなって、思ったし、まあ進学的にもね、やはり独学ではね、すごく限界がありますからね、まあアカデミズムの世界ではね、誰から学んだのかってね、私はこういう進学を研究してきましたって言った時に、誰から学んで指導されたのかということをね、挨拶代わりに聞かれることがほとんどでありますが、私はですね、キリスト教の信仰というのはアカデミズムというか学問ではないと思っておりますので、別に信仰の師匠はイエス・キリスト、まあ洗礼を受けた教会で、まあ、先輩者の方々からね聖書を紐解かれたと、読み方を教えていただいたとかね、まあ、基本的な質問に答えていただいたとかいうことはできたとしてもですね、誰が、あなたを指導してね、学びを完成させていったのか、誰を師として持ったのかっていう質問に対してはですね、まあ、これ愚問だと思いますね。まあ牧師という立場は学者ではありませんので、まあ学者しながら牧師してる人たちも結構いますけどもね、でもそうであったとしてもね、本質はね、牧師でなければ学者はできます、進学者になることはできませんのでね、ヨーロッパでもアメリカでもね、宣教師になるのにもね、牧師としてもう15年以上やらなければいけないとか10年以上やらなければいけないとか、もうザラですからね。で、私はそういう、学ぶものとしてマティティスとしてのね、師を求めていた、先生を求めていたところはあります。神学指導教官みたいな人をとの関係って、で自分はその弟子であるみたいなね、で何人かのその修士号とか博士号とか持ってる人たちからそういうことを、依頼しようかなとかって、人間関係で仲良くなっていこうみたいな感じでね、やったんで全部ね止められました。キリストから学ぶものになりなさい、キリストを唯一の師としなさい、まあこれしか神様から答えが返ってこなかったですね。いやそれだとちょっとね、箔がつかないですよ、肩書きがないですよって。でもやっぱり聖書をたらふく読んだ私としてはですね、まあ皆さん方もそうだと思いますけれどもね、何かね、キリスト教的な資格やね、肩書きやね、組織における、なんか教師試験とかね、まあそういうのを受けようとすると一気に不安になって、合格するか不合格するかっていうような不安とかじゃなくてね、実力を発揮できるかどうかっていう不安でもなくね、そういうなんかこう目に見える宗教的なキリスト教的な肩書きですよね。まあある有名な牧師がですね、ちょこちょこ有名な牧師がですね、最近なんかちょっと静かだなと思ってたらね、アメリカでね、なんか福音宣教賞みたいなものをね、いただいて、どこぞこやの大学やら宣教団体から、それでなんかなんか名誉博士号みたいなものの格好しながらですね、オープンカーに乗ってね、パレード他の受賞者と一緒にねしてて、まあ別の記者がね載せた写真だったんですけどね、喜んでね、賞状みたいなもの、額立てみたいなもの持ってね、パレードしてたと。そういうのを見てですね、まあ実績がどうであるかとか、それに伴う資格があるかどうかっていうのはもう全く別の話でありますし、そもそもキリスト教の信仰っていうのは奉仕者も含めてね、献身者も含めて、信徒はさらにそうなんですけども、実績なんてどうだっていいんですよね、正直言ってね。同じように資格とかも、正直資格を取らなければ教えることができない程度のキリスト教理解ならば、まあキリスト教学科の先生になった方がいいんじゃないかって、大学のね、進学部の教師とかね。牧師っ ていうのは神学者じゃないので、伝道者もそうです。だからそういうところはね、きちんと区分けしてね、行かなければいけないんじゃないかなというふうに思います。でもですだからといって、まあ神学博士号を持ってるとか神学修士号を持っている牧師や伝道者をね、批判しているっていう、否定しているっていうわけではないんですけれども、まあ取るなら本物の資格を取った方がいいと思うし、なんかキリスト教界隈でしか通用しないような肩書きとか資格は本当に時間の無駄、お金の無駄だと思います。虚栄心だと思います。私はまあ聖書一本でね、まあ伝道一本で今までの献身者生活、貧乏生活一本でやってきたわけですけれどもね、まあ、祈り一本でやってきて助けられてきたところもあります。しかしですね、まあ最終結論ね、どのような助けを得てもですね、もうそういう助けを得てくださ、助けを与えてくださった教会やね、信仰の先輩者たちはもう起点していたりとかですね、まあ、あるいはその教会自体からもう私はすでに卒業したっていうところもあって、まあ結局頼れるのはイエス様だけなんですよね。学べるのはキリストからのみ、使徒できるのはキリストのみと、いうのがもうキリストの弟子のね共通した告白なんではないかと思います。ローマ書の12章の11節、勤勉で怠らず霊にも一緒に使いなさい。マタイの福音書の22章の37から38節、イエスは彼に言われた、あなたは心を尽くし、命を尽くし、知性を尽くしてあなたが主を愛しなさい、これが重要な第一の戒めですということにね。本当にこの学ぶことっていうことはね、弟子の本質でありますけどね、何か知識を得ることではなくて、だったら学校で学ぶっていうことと、学習するっていうことと、そうじゃないですよ。キリストから、学んでいくっていうことはね、主に仕えることを学んでいくわけですよね。主を愛していくことを学んでいくわけですね。どうやったら主に仕えることができようか。キリストが父なる神様に仕えられたように、命がけで仕えていくわけです。主を愛するために本当に心を尽くし、命を尽くし、知性を尽くしてキリストの弟子として服従して、他を顧みずに、後ろを振り向かずに主を愛していく、全身あるのみ、これが重要な第一の戒めです。キリストから何を学び、ではどのようにして学ぶことができるんでしょうか。先ほど言ったどのように使えるのか、どのように愛するのかっていうことがね、キリストから学ぶことでありますけれども、ヨハネの福音書の8章の31から32、イエスはご自分を信じたユダヤ人たちに言われた、あなた方は私の言葉にとどまるなら本当に私の弟子です、あなた方は真理を知り、真理はあなた方を自由にしますと。まあ、キリストから何を学ぶか、主に仕えることと主を愛することを、学ぶわけですけれども、真理を体得するっていうことですよ。キリストという真理を学び、キリストに服従することで、さらに学んでいくわけですね。さらに弟子になっていくわけですよ。で、どうやったら弟子になっていくかというと、真理の言葉にとどまっていく、私の言葉って書いてあるけどね。これはね、ご自分を信じたユダヤ人たちに言われたっていうんだから不思議な話ですよね。信じてはい終わりっていうわけじゃないですよ。信仰者になってから礼拝化が進み、福音化が進み、さらには弟子化になっが進んでいかなければいけない。信じて私はまあ礼拝者にもなっていなければ、ね、福音を深く理解するものにもなっていなければ、そもそも主の弟子にもなっています。主から学ぶことなど何もありませんと、チューブラリンの状態でただ信仰者を名乗っていたとしてもですね、情けない話なわけです。キリストを信じただけではどうしても私たちの弱さであり、私たちの愚かさなんですけども、つまずきと堕落の可能性をね、否定することできないですよね。 信じてから世の誘惑がたくさん来るわけです。霊的な攻撃がたくさん来るわけです。人を使って、物事を使って、だから主は、あなた方は私の言葉にとどまるなら本当に私の弟子です。これね、8章の3ヨハネのね8章の31から32節と、改めて信じた人々に、言わなければいかなかったんですね。弟子としてキリストの真理を学び続け、キリストという真理を学び続け、キリストというご人格を学び続けて、キリストのに似たものになるためにキリストの言葉にとどまり続ける。で、ここのとどまるという言葉、8章の31節。これはメノーというギリシャ語が使われていて、実は言うと、まあ結構アットホームな意味でですね、住むとか住み着くとか滞在するとか居続けるとか、まあ唯一まともな意味は生き続けるっていうね意味なんですけどもね、どういうシーンで使われるんでしょうかね。第一にキリストには聖霊がとどまっているからという意味で使われます。キリストには聖霊がとどまっているから私たちもまたキリストにとどまっていく、キリストの言葉にとどまっていく、聖霊に満たされるためです。ヨハネの福音書の1章の32から33、そしてヨハネはこのように明かしした、御霊が鳩のように天から下ってこの方の上に、はい、ここですね、目のとどまるのを私は見ました。この方の上に住み続けたことを見ましたね、聖霊が。私自身もこの方を知りませんでした。しかし、まあ、水でバプテスマを、授けるようにと私を使わせた方が私にはあります。御霊がある人の上に下って、その上にとどまるのをあなたが見たら、目のですね、居続けるのを、聖霊が居続けるのを見た、あなたが見たら、その一言、聖霊によってバプテスマを授けるものである。聖霊がとどまったイエス・キリストは、教会を誕生させるために、その神から与えられた聖霊をご自身と神に、父なる神によって私たちに、注ぐわけであります。で、第2にですね、キリストは真実であり続けるからということですね。第2テモテの2章13節、私たちが真実でなくてもキリストは常に真実である、ご自分を否むことができないからである。目の居続けるとかね、とどまるとか、生き続けるとか、住み着くとか住むとかっていう言葉と何の関係があるのかなと、大切な聖句ではあるけれども、なんでこんな御言葉が引用されるのかと、まあ、ちょっといぶかしがる方々もおられるかもしれませんけれども、これはギリシャ語原文ではですね、エイアピストゥーメンピスティスメニっていう文章になるんです。これわざわざちょっとギリシャ語のですね文章を紹介したのはですね、かなり微妙なところだからなんですね。ここはですね、訳にちょっと問題があります。私たちが真実でなくてもキリストは常に真実であるという箇所です。ここはね、常に真実であるっていう言葉で、まあ常に何々であるっていう言葉で、まあ、バランスをとっているので、まあ、悪くはない訳なんですけども、直訳するとですね、これを簡単にキリストは真実であり続けるっていう意味なんですね。常に真実であるっていうと、なんかとね、静止画のように止まった感覚あるでしょ。キリストは真実なるお方としてね、止まってます、いつでも真実です。まあそういう言い方でもいいんだけれども、ちょっとユダヤ的な表現でここをちょっと考えるとね、真実であり続けるっていうことでね、動詞的な表現、キリストは真実なお方であると、こうね、スタティックに考えるんじゃなくてね、キリストは私たちの状況がどうであろうと、ね、偽りであろうと、罪を犯したであろうと、ね、不忠実であろうと、落っこちてしまおうと、真実であり続ける、私たちに対して。その方が私たちの心にグッとくるものが、個人的には私はそう思うんですけどね。だからキリストは聖霊がとどまり、真実であり続けるお方なのであります。なぜ私たちに対していつも真実を尽くして真実であり続けるお方なのかというと、真理の御霊がキリストにとどまっているからですよ。だから私たちも聖霊によって キリストを、信じるように、なっていきます。ヨハネの福音書の15章の4節では、まあ、とどめを刺すようにして私にとどまりなさい、目のですよね。私もあなた方の中にとどまります。枝がブドウの木にとどまっていなければ自分では実を結ぶことができないと同じように、あなた方も私にとどまっていなければ実を結ぶことはできませんと、4回も目のとどまりなさい、居座りなさい、居続けなさい、キリストの中で私の中で生き続けなさいということですね。さて本文の最初の25節、その時イエスはこう言われた。天地の主であられる父よ、あなたを褒めたたえます。あなたはこれらのことを知恵ある者や賢い者には隠して幼子たちに表してくださいましたとありますね。神を礼拝する者となって、まあもう礼拝すらままならないと、まあ、こういう場合になってくると、ちょっとあの礼拝家から、ま、もう少しちょっと逆も戻りしなきゃいけないんですけれどもね、まあ、基礎からしっかりしていく、まあ、礼拝化されていない、方々に福音化を説いたとしても、まあ、なかなかちょっと難しいところでもあります。だからその福音を掘り下げていく前に、その人は礼拝者になっていなければいけない。でも今の時代ね、まあ、別に建物としての教会の礼拝に参加しなくても SNS でね、オンラインでこう参加することが、まあ、できます。まあ、自由に出入りしている段階の、まあ、ちょっとこうね、責任も何も持たないし、交わりもちょっとねみたいな、通りすがりの通行人もね、結構多いですけど、単なるリスナーって感じですね。でも例えば私たちの盾ごと音色キリスト教会の礼拝の中でメッセージが語られていて、その説教の言葉一つ一つが、自分に、他の人はどっか知らんけど、自分にとっては恵みの言葉だな、嬉しいなって、まあ、こういうふうに、コネクションができるとですね、結合していくとですね、霊的にね、礼拝者となっていくことができる時代ですから、それは私たちの教会が優れてるとか優れていないとかっていう問題ではなくて、まあ単純に神様から証明を受けていて、いるかいないかの問題であります。私たちの、語る福音宣教に何らかの、そうだな、ちょっとピンときたみたいなね、表現でしか言うことができないんですけどもね、安心感とか安堵感を持ってね、礼拝に継続的に参加できるなって思える人は、やはりその神の証明に預かってる。じゃあ、ここで礼拝化されていこうって、でその上で福音、理解を深めていこうと、聖霊によって深められて福音化が、進んでいくわけです。そしてキリストに服従するものとして、キリストから学ぶものとしての、弟子化が、それぞれの教会において生じていくわけでありますね。ですからキリストの弟子は予定的な知恵だとか予定的な賢さや世間を渡る処世術や何らかの問題解決のための方法論を学ぶものではないということです。神から表してもらわなければならない、すべてのすべてにおいて神からすべ、何がしかの、導きを表してもらわなければ、前進していいか右折していいか左折していいか、それともストップしていいのか、よくわからない。もう神様がもう第一であると、それがキリストの弟子でありますね。だからイエス様も父のお許しなしには何もすることはできないというふうにおっしゃいましたね。キリスト者の、キリストを信じる者の、キリストから学ぶ者、キリストの弟子の基本形であります。キリストと神からお許しがなければ私たちは何もできない。許しがあれば何でもできる。でこの表すという言葉なんですけれども、まあ子と子が父を表そうと心に定めたものの他に、どの子のって書いてますけど、この表すはアポカリプトっていう言葉ですね。これは覆いを取るとかですね、暴露するとか、今まで非とか 奥義であったものを全ての人に分かるように、明らかにする、まあ、簡単に言うと啓示するという意味になります。神が啓示しなければ私たちは何もできないと、まあ、このように低い姿勢で、キリストのにキリストから学んでいくもののことをキリストの弟子というのであります。神から啓示を受けなければ何もできない。マタイの福音書28章の16節から20節。さて11人の弟子たちはガリラに行き、イエスが指示された山に登った。そしてイエスに会って礼拝した。ただし疑う者たちもいた。イエスは近づいてきて彼にこう言われた。私には天においても地においても全ての権威が与えられています。ですからあなた方は行ってあらゆる国の人々を弟子としなさい。マテティス、キリストから学ぶものとしなさい。キリストから学ぶものは父子聖霊の名において彼らにバプテスマを授けてありますように、洗礼を三位一体の神の名でね、受けていきます。私があなた方に命じておいた全てのことを守るようにしてください。これはキリスト者としての生き方が、キリストの教えに基づいているということですね。見よ、私は世の終わりまでいつもあなたと共にいます。で26節なんですけども、そうです父よ、これは御心にかなったことでしたと、言ってますね。このそうですっていうのはね、実はまあ、英語で言うとイエス、うん、っていうことなんですね。イエスパパっていうことなんですね。まあ日本語的に、そうですとしか綺麗に訳したなというふうに思ったんですけどね。まあちょっと古い表現だとね、しかり父よっていうふうにね、なるんじゃないでしょうか。ここはですね、これは御心にかなったことでしたっていうふうにね書いてありますけど、実はかなりのこれは意訳であります。ここはですね、御心という言葉のかけらもありません。かなったという意味もありません。いや、よくここまで意訳したなっていうふうに思いますけどもね。ここで使われている「そうです父よ」、これはニョロニョロっていうところ、このニョロニョロの部分は動詞が使われていまして、エブドキアっていう言葉が使われてるんですね。これはエブドキアというのは、神様が人に対して満足すること、神が喜ぶことという意味なんですね。まあ動詞ですから、神が喜ぶことでした、神が人に対して満足することでしたっていうふうに、なります。そうです父よ、これは、神が喜ぶことでした、あなたが喜ぶことでした、神があなたが人々に対して満足することでした。まあ転じて御心にかなったことでしたって訳せなくもないですけれども、全く直訳ではね、直訳の表現がね、こう破壊されてる状況ですね。これは言い換えが必要かなっていうふうに思いました。で、しかもですね、これは一番最後にエムプロンセンスーっていう言葉が使われていまして、このスーというのはニョロニョロの前でっていうことなんですけどね。あなたの見前でっていう一句があるんですよ、ちゃんとね。そうです父よ、主よ、あなたの見前で、あなたご自身がこれらのことを喜ぶことでした。あなたが私たちに対して、人々に対して満足することでしたと、いう意味なんですね。じゃあ何に対して喜び、何に対して、神様は喜んだのか、あなたの見前で何をキリストは喜んだのか、何を満足したのか、まあ、それはまあイエス様、天地の主であられる父よと25節であなたを褒めたたえますって主を賛美してますよね。知恵ある者や賢い者には隠して幼な子たちに表してくださいましたということですね。要はね、何を表したかというと知恵であります。知恵ね。そして悔い改めであります。これは最初の方を見ればねよくわかりますけどね。 で、その知恵と悔い改めというものはね、キリストの十字架ともちろんリンクしていることであります。27節ですけども、すべてのことが私の父から私に渡されています。父の他に子を知っているものはなく、子と子が父を表そうと心に定めたものの他に 父を知っているものは誰もいませんと書いてますね。まあ、以上からですね、キリストを知るためにはどうすればいいのか、キリストご自身と神の主権でしかわからないということがわかるんですよ。キリストを知るための方法論なんてないんですよ。もし私たちがキリストを知って、キリストを信じ、またキリストを礼拝するようになり、キリストの福音を己自身に受肉させられていき、聖霊によってね、そしてキリストの弟子として、生きていく、服従して生きていく、学んで生きていく、主に仕えていく、これはね、私たち技ではない、人間技ではないということですね。キリストと神の主権によって、礼拝家も福音家も、弟子家もですね、行われるということが、理解されます。で、ここのキリストを知る、まあ父の他にこう知っているものはなくと書かれていますね、で、さらには父を知っているものは誰もいませんと、父と子がね、指名そうとされない人々、以外はね、ということで、まあ、知るという言葉が使われていますけども、知る知らないという言葉が使われていますね。これは、エピギノスコーという言葉なんです。まあ、ギノスコーっていうと経験的に知るっていうことですね、経験的に知るということで、で、それの、エピっていうのは、強調時なんですよ。強調する、記号みたいなものなんですね。だから、エピギノスコ、ギノスコって、ギノスコの強調形って考えればいいです。認識するとか、十分に知るとか、ただ知るっていうんじゃなくて、十分に知る。知り尽くすとか。知る以上に理解するという、強調された意味となっております。だからキリストを知るためには、子と子が父を表そうと心に定めたものの他に父を知っているものは誰もいませんという、抗うことの不可能な、抗うことのできない恵みによらなければ誰も知ることはできないよと。だからここは、普通にギノスコーとかね、まあオイダっていうね、まあその客観的に知るっていう意味の、そういう言葉が使われているじゃなくて、エピギノスコーっていう協調形の知るという言葉がね、使われている理由となっております。キリストと神を認識するためには、十分に知るためには、知り尽くして理解するためには、抗うことのできない圧倒的な神の恵みによらなければどうすることもできないという、で、これを、神学的に神の主権的な恵みと呼びます。神の主権的な恵み、それ神の主権的な恵みって、まあ、主権と恵みっていうと矛盾するような概念かもしれませんけど、これこそが神様がキリストを通して私たちに与えようと思われている恵み中の恵みでありますね。この主権、恵みを与えるっていうだけじゃなくて、主権的に与える。抗っても無駄であると。抵抗しても無駄であると。それは悪いことで言われてるんじゃなくて、神は恵もうと思うものを恵まれ、っていう意味なわけですね。かたくなにしようと思うものをかたくなにしという。で、それは私たちには、神に指図することは誰一人としてできない。誰一人としてできない。神は御心のままにその人を固くなるし、御心のままに信じるものにさせる。これがですね、主権的な恵みということですね。これがあるから神に対する畏敬というもの、念がね、信仰に添えられるわけであります。そうじゃなかったら、神様は恵みっつって、恵みだから罪を犯そうって馬鹿にされるわけでしょ。 神の主権的な恵みを受けた時に私たちは、抵抗しても無駄である、こういう受け止め方をね、することによってキリストを知るためには、本当に神の主権に基づく恵みじゃなければわかんねえよっていうことが、信仰の世界なんですよ。だからしょうがない、わからないのも仕方がないというふうに開き直るんじゃなくて、だからひれ伏して主を憐れんでください、主を許してください、主よあなたは誰ですか、神の主権的な恵みにひれ伏したパウロはサウロ時代に復活のキリストと出会った時に、主よあなたはどなたですか、恵みに出会った人々はみんなそう言うんですよ。今までは自分で認識していたつもりで知ったかぶりしてた、今は違う、今は人間的な標準でキリストのことを知ろうとしてるんじゃなくて、啓示によって、一方的な啓示によって知る、その時の一つの、条件ではないけれども一つの覚悟としては、へり下って砕かれて謙遜になるということです。で、28節から30節ですけれども、すべて疲れた人、有名な箇所ですね、重荷を負っている人は私の元に来なさい、私があなた方を休ませてあげます、私は心が柔和で減り下っているから、あなた方も私の首輝きを負って私から学びなさい、そうすれば魂に安らぎを得ます、私の首輝きは負いやすく私の柔和は軽いからです。ここでね、28節の重荷を負っているっていうのはフォルティゾーという言葉でね、30節の荷という言葉は、フォルティオンというね、言葉であります。でこのフォルティオンというのは名詞でありまして、30節のね、荷という言葉ですね。これは何度も言ってますけどね、自分にしか担うことのできない重荷、すなわち罪の重荷を言います。キリストにしか持っていくことができない重荷って言ったらもう罪しかないんですよ。神に反逆した罪の力以外の何でもない原罪であります。すべての自分にしか担えない重荷の根は原罪であります。罪の原動力たる罪の力そのものですね。でそのフォルティオンという、この自分にしか担うことのできない重荷という意味の名詞が動詞形になって、重荷を負っているものは私の元に来なさいというふうに使われて、動詞になったものがフォルティゾーということですね。キリストは憩いと休息を与えるために私たちに対して来なさいっていうふうにおっしゃっておられます。しかしね、キリストは決してですね、神学や知識に来なさいとか善行に来なさいとか、ね、キリスト抜きの自己満足に来なさいとか知ったかぶりの傲慢不尊に来なさいとか、そんなことは断じて言わないお方です。ルカの福音書の11章の46節、しかしイエスは言われた、お前たちも災いだ、律法の専門家たち、人々には追い切れない荷物を負わせるが、自分はその荷物に指一本触れようとしない。なぜこの追い切れない荷物の荷物はフォルティオンという、ね、罪だからですよね。現在なんて誰も追い切れることができないのに、それを負わせてしまうというところにね、最大の罪があるわけですね。で、もう一つ言ってる立法学者たちをこう批判してるところをね、最後に読みたいと思いますけど、マタイの福音書23章の2節から12節であります。立法学者たちやパリサイ人たちはモーセの座についています。ですから彼らがあなた方に言うことは全て実行し守りなさい。しかし彼らの行いを真似てはいけません。彼らは言うだけで実行しないからです。キリスト教界隈にね、ずっといますけれども、多いですよこういう人、本当に実行してくれない実行してない、口先だけのね、セクシー大臣みたいな人がいっぱいいますよね、本当ね。でやることなすことがもう増税であると、やることなすことが全て 罪の増し加わりであるみたいな人結構いますよね。本当ね、言ってることはなんか正論みたいに聞こえるんですけど、また彼らは重くて追い切れない荷を束ねて人々の肩に乗せるが、惚れてよ、それを動かすのに自分は指一本貸そうともしません。彼らがしている行いは全て人に見せるためです。彼らは聖火を入れる小箱を大きくしたり、衣の房を長くしたりするのです。宴会では神座を、街道では定席を好み、広場で挨拶されること、人々から先生と呼ばれることが好きです。しかしあなた方は先生と呼ばれてはいけません。あなた方の教師はただ一人で、あなた方はみんな兄弟だからです。あなた方は地上で誰かを自分たちの父と呼んではいけません。あなた方の父はただ一人、天におられる父だけです。また死と呼ばれてはいけません。あなた方の死はただ一人、キリストだけです。あなた方の地で一番偉いものは皆に仕えるものになりなさい。誰でも自分を高くするものは低くされ、自分を低くするものは高くされます。あなた方のうちで一番偉いものは皆に仕えるものになりなさいという、この一つの言葉で十字架を表しているわけですね。つまりもうこの律法学者の批判っていうのは、なぜ律法学者たちを批判したかというと、律法学者たちとそれに連なる者たちがの仲間たちがね、原罪を人々に負わせておきながら、その責任を取らない、命を捨てない、許すことができないからであります。言うだけ大臣であると、そんなことは誰でもできることであると、しかし私は違うんだと、そういう宗教家や聖書主義者と違って、自らの命を捨てて全ての人の罪を許し、神の身元へと、全ての人たちを一致させて集める、そして、地上においては聖霊によって教会を誕生させるのであると。だから、人々に対して先生と言ってはいけない、師と呼ばれてはいけない、私キリストがあなたの唯一の先生であり唯一の師であるからだ。でこういうふうに読んでいくと、自分自身がなぜそういう、例えば指導教官とか神学の指導教官とか語学のね、師匠とかにね、恵まれなかったのかって分かりますね。私はある意味では信じる前とか信じた後も結構そうなんですけども、ちょっとその知識的なね傾向があるんですね。物事を知りたいって言った時にですね、まあ、もちろん知識がなければ物事を知ることもできないわけでありますけどもね、まあそれと直感の組み合わせかなみたいな感じで今まで生きてきたわけでありますけどもね、考えすぎてしまって同じように考えすぎてしまっている人と師弟関係になりたいという願望が、生徒と生徒の、先生と生徒の関係になりたいという願望が多分にあったと思います。しかし伝道者たるもの、まあキリスト者たるもの、誰かを先生と呼ぶ必要はないわけです。誰かを師と呼ぶ必要はないわけです。キリストから学ぶもの、これで十分であります。だから私はね、教会の中でリラ先生、リラ先生とかね、リラ氏とかね呼ばせませんし、誰も呼んでくれません呼ばせないっていう風に命令するよりもね、なんとかさんでいいですよとか、愛称でいいですよとか、霊名でいいですよっていう風にね言う方がいいと思います。わざわざ命令しなければ、なんとか先生とか、なんとか師っていう風に言われるような教会って、そんな固い教会にっていうか、そんな非聖書的な教会にやっぱり行きたくないんでね。ところがどうですか、歴史の長い教会ほどですね、偉そうにね、本日の礼拝説教はなんとかであるっていう看板とか立ててる教会のことですよ、たくさんありますよね、全国に。そういう教会でね、タイトルの横にね、なんか山田太郎氏みたいなね形でね、山田花子先生とかってね、あれ書道家が書いてるんですよ、教会員の。 素人じゃないですよ。基本多分その教室とか開いてるねプロの書道家ですよね。そういう人たちが、まあ、担当なさってることがほとんどでございます。まあこれはまあキリスト教会の伝統らしいですけどね。なんで師ってつけるんですか、なんで先生ってつけるんですか、そんなに敬われたいですかね。そういう人たちに限ってその先生の先生がいたりとかですね、っていう風になりますね。まあ便宜上私も先生とかって言うかもしれないけど、例えば私の先生とかね、私を育ててくれた牧師のことをそういう風に言う場合があります。それは便宜上ね、言ってるだけであってね、まあ、その当時はね何と言ってたかというと名字でさん付けで言ってただけですね。私を洗礼授けてくれた教会も、まあ、私を育ててくれた教会もどちらの先生も、まあ、先生って言っちゃってますけど便宜上のことですよ、これ名前言えないから。どちらの牧師もですね、さん付けで呼べっていう風にね、まあ、説教の中であるいは日常会話の中でもたらふく言われていましたよね。何々さん何々さんって、私も呼び捨てにされたり、まあ、あだ名で呼ばれたりね、ハンドルネームで呼ばれたり、まあ、今はまだ霊名の使い方にちょっと困ってますんで考えておりますんでね、どうしようかなって、それでもいいのかなっていうふうにね、思ったりなんかもしますけど、まあ、ちょっと硬いかなっていうふうにね思っちゃいますけどね。まあ、いずれにせよですね、先生とか師とかね、私たちにはキリストだけで十分だっていうところがはっきりしてればね、大丈夫だと、いうことですね。では、お祈りします。聖なる父、全能永遠の神、いつどこでも主キリストによって賛美と感謝を捧げることは誠に尊い大切な務めです。キリストは限りない愛を持って私たちのために自らを渡し、十字架に挙げられ、その貫かれた胸から血と水が流れ出て教会の秘跡の源となりました。イエスの御心を慕うすべての人はこの救いの泉から命の水を汲み喜びに満たされます。あなたを称えるすべての天使聖人とともに私たちも賛美の歌を捧げます。父と子と聖霊の御名によって、アーメン。